26章の後半の部分ですね。27章51節、50節。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人に現れた。イエス様は確実に命をここで失いました。遺体となったわけなんですね。そしてそれを確認した後、イエス様は墓に葬られていきます。イエス様が亡くなった時に神殿の幕が上から下に裂けました。上からなんですね。下からではないんです。下だったら人間が裂いたかもしれない。でも上から裂けたんです。つまり神様との幕が取り払われて、父なる神様との関係が回復した、その象徴になる部分です。イエス様は墓に葬られました。イエス様の墓は今現在どこなのかわからないんですね。しかし2箇所ほどその候補が上がっています。わからないというのは、実は私たちにとってはすごく素晴らしいことなんですね。なぜならそこに遺体がないからわからないんです。遺体があったらわかるんですね。でもなかったんです。そして墓は礼拝所になりませんでした。墓自体が礼拝する場所ではなかったんですね。そこにイエス様がいないから意味がないんです。墓の前で礼拝を下げてきたことは分かっているんですけれども、墓が礼拝対象にはならなかったということです。しかしこのマタイの福音書には興味深いことが書いてあります。マタイの福音書は復活の場面を、ローマの兵たちが墓を守っていたこと、そして御使いが来た時に震え上がって何もできなかったこと、結果的に逃げ出し、イエスが墓からいなくなっているのは兵士が寝ている間に弟子たちが盗んだという噂を流したことが記されています。普通に考えたら、田舎の漁師がプロの集団で、戦闘集団でローマ兵士に勝てるわけがないわけなんですね。むしろそのようなことがあってはおかしいわけなんです。またこの写真にあるように大きな岩が穴を塞いでいました。ちょうどこの今ぽっかりと開いているここのところがイエス様の墓の入り口、まあ、墓、イエス様の墓どうかは未明ですけれども、墓のような入り口です。中の内部はこの入ってすぐが少し大きな、いや、大体どれぐらいでしょうね、と言っても多分教会の母子室ぐらいです。それが、ね、部屋があります。で、右側の入って右手のところにこの遺体が寝る場所、そしてこの少しだけこの空間があります。ここで気づくのは一人用の墓だということです。金持ちが作った一人用のお墓です。誰、たくさん入っていって一人なので遺体を取り違えるわけがないんですね。空っぽの墓なんです。これがイエス様がおそらく納められた墓のような同じ作りです。女性たちは不十分だったイエス様の遺体をきちんと埋葬するためにこの墓に向かっていきました。そうすると石を向けた天使たちに出会うわけなんですね。御使いは女性たちに言うんです。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り蘇られたのです。さあ納められていた場所を見なさいと言うんです。場所を見なさい、空っぽなんですね。彼女たちは納められた場所をはっきりと見ていました。それもマタイの福音書の27章のところに書いてあるわけなんですね。60節のところを見てみると、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた、そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていた。彼女たちはどこに納められたかを確実に見ていて、そして後ほど安息日を明けたらちゃんともう一回行こう、濡れるかどうか、油を濡れるかどうかわからないけれども、イエス様のもとにもう一度行こうと彼女たちは目指していったわけなんです。墓を間違えたわけではありません。彼女たちはその言葉を聞くと、 蘇られたことを弟子たちに知らせるために立ち上がって向かっていきます。その時イエス様が声をかけます。おはようと声をかけたとあるわけなんですね。今日はこのおはようという挨拶を少し皆さんで考えてみたいと思うんですね。珍しいと思いますね。おはようと挨拶はギリシャ語ではカイローと言います。このギリシャ語を書いてマタイの福音書はカイルレテと書いてありますね。正確には喜びがあるようにという意味があります。喜びがあるように、おそらく聖書の断崖中にもそのように書いてあると思います。おはようだったりこんばんはだったりごきげんようという万能挨拶に使われたりもするわけなんです。喜びがあるように喜びなさいという挨拶でした。私たちはこのイエス様がよみがえったことによって何を喜ぶことができるでしょうか。何が喜びなのでしょうか。一つ目は神であること、イエス様が父なる神様、神の御子として来られた神であることの証明です。予言の成就という方もできるかもしれません。予言の成就というのはマタイの福音書にはイエス様が3日未満、3日後によみがえるという箇所が何箇所も出てきます。弟子たちには何度も何度も3日目によみがえるんだ、苦しみがあるけれども必ずよみがえるんだということを教えておられます。ですからこの今日読んでいただいた28章の6節のものもここにはおられません、前から言っておられた通りよみがえられたのですと書いてあるわけなんですね。もう書いてあるわけなんです。しかし人間は思い込みがありますから、なかなかそれを信じることができない、気づくことができないのがありますね。マタイの福音書いずれにも12章の40節、16章21節、17章23節、20章19節と書いてあるわけなんです。20章19節には異邦人に引き渡すこと、鞭打たれること、十字架につけられることも書いてあるわけなんです。そして26章の32節にはあなた方より先に外来に行きますということも書いてあるわけなんです。その通りになりました。2つ目、私たちの救いが確実であることの証明です。ただ言葉だけではない、その通りになる。罪への勝利であり死からの勝利です。かつて罪を犯したアダムとエヴァによって人に罪が入り死がもたらされました。彼らが最初に感じたのは男女夫婦の間の不和でした。不和というのは仲違いですよ、喧嘩ですよね、簡単に言うと夫婦喧嘩です。あなたが悪いんだ、いやお前が悪いんだ、私は悪くない、互いに恥ずかしいと思って覆いようと作った。本来ならば夫婦として恥ずかしい部分は一切ない、隔たりのないお互いのことを裸も心の中もよく分かっていた関係なのに、その間に溝が走ってしまった。罪によって相手が見えなくなってしまった。相手にカバーをするようになった。神様との関係が崩れたので、人と人の関係が崩れました。一番近い存在であるあなた方は一体であると言われた夫婦が関係が崩れたのです。そして自然との関係も崩れました。彼らは苦しみを得たわけなんです。そして死というものがやってきました。あなたは必ず死ぬ、その通り人間は罪によって必ず死が訪れることになりました。しかしイエス様のよみがえりは死の勝利です。死からの勝利です。必ず死が訪れますが、死が終わりではなく通過点であることを教えてくださいました。イエス様がなさったことを信じるならば、信じる者はイエス様と同じように来てくださるのです。希望があります。三つ目はその希望です。同じ内容になりますが、信じる者は死んでもよみがえると聖書に書いてある通りです。すべては言いませんが、第一コリントの15章、また第一テサロニケの4章のところにその御言葉がはっきりと記されています。イエス様がよみがえられたことによって悲しみから喜びへと変えられました。イエス様が使った喜びがあるように変えれてという言葉は実は何箇所かに出てきます。 もう一箇所はマタイの福音書の26章のところです。26章の49節、このように書かれています。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけしたといった言葉でしょうか。この言葉は誰に言った言葉でしょうか。イスカリオテのユダがイエス様に